今朝は共に創立68周年のですね、記念礼拝を共にさせていただけることを感謝したいと思います。あと2年で70周年ということでですね、また一つの節目を迎えることになるなと思います。今日、そうですね、コロナ禍の、それぞれが、いつ頃からこの教会に集われたり、イエス・キリストに出会われたか、それぞれの違いがあると思うんですけれども、最初の時からおられるという方は、山田先生が一番あれですかね、最初のね、どっちぐらいのところかな。あと、ね、柴さんもそうですね、そうですね、50年以上集われてらっしゃるかなという方は手を挙げていただけますか。50年以上、感謝したいと思います。50年以上の方々の、何人かの方々ね、今グループホームとか自宅静養されている方々もおられると思うんです。本当にそれぞれの方もですね、今日また後でこの CD であったり YouTube でメッセージ聞かれてですね、力を受けられたらというふうに思っています。30年以上集われている方おられますか？30年以上。はい。はい、ありがとうございます。拍手しましょうか。それよりももうちょっと後かなっていう方は全員手を挙げていただけますか。感謝したいと思います。長いか短いかは本来関係はないんですけれども、共にこうせね、この教会に集わさせていただけること、この群れの中にいることを感謝したいと思います。足らない主任牧師でありますけれども、皆さんに支えられて、今日もこの場所に立たせていただけることに本当に感謝します。皆さんのお祈りがあってこそであるなということを思います。いろんな人生のシーン、またこの教会のシーンもあったと思います。これからもあるんだと思います。でも先ほどの賛美の通り、神様がこれから先も導いてくださることを感謝していきたいと思います。続いて、ついにですね、メッセージ、田中道也先生をお迎えしていきたいと思います。プロフィールがここに出ていますけれども、ご存知の方も多いと思います。特に若い世代の方々はですね、本当によく、ご存知だと思います。私たちの教会来てくださるの2回目になります。前回来てくださったのはでももう10年近く前ですね。8年、10年前だと思います。ナイトデライトのバンドのドラムとして来てくださいました。道也先生と私は私がアメリカの進学校に行ってた時、ロサンゼルスにいましたけども、道也先生も同じ頃に、ダラスの方の、アメリカの進学校におられて、ロサンゼルスにも、何度か来られて、で最後の1回来られた時は私一緒だったんですね。でもうぜひ道也先生をこの場所にお迎えしたいなという気持ちがずっとあったんです。でナイトレライトのライブがあった時もですね、本当メッセージもお願いしたいなって言ってたんですけど、あの時はちょっとねタイミング合わなくて、そして、本当はコロナ禍のですね、一番最初の年のですね、春のキャンプを、道也先生がゲストだったんですね、3月に予定していました。ところが、コロナ禍で3月ぐらいに学校とか全部お休みになっていて、キャンプも残念ながらあの時キャンセルになりました。そして、コロナ禍の間でオンラインでキャンプをするときにもメッセージしてくださったりもしました。本当に素晴らしいメッセンジャーとして、特に若い方々にですね、歌もそうですし、また本を通しても、また SNS を通してもですね、たくさん発信をしておられます。あまりとても分かりやすいとかですね、いろいろ言いすぎると、聞いていただくのが一番なんですけれども、私たち、この68周年、またこの立ち上がる力というタイトルでチラシもお配りしています。道也先生もいろんなところを通る中で主が力を与えられて立ち上がらせてくださって、今日この場所に来てくださっています。そのこともお明かししてくださると思います。期待を持って、道也先生を通して語られる、神様の御言葉を、共に聞いていきたい、そのように思います。それでは拍手を持ってお迎えしていきましょう。感謝します。
ハレルヤ。この素晴らしい時に私も同席させていただいて、この教会を通してなされている神様の御業、そして今日語られている 命の言葉を一緒に受け取っていきたいと思っています。初めて今日聖書の話を聞くって方もいらっしゃるかもしれません。しばしお付き合いいただけたらなと思います。68周年、心からおめでとうございます。今回のチラシにも出ているかと思いますけれども、霊を奮い立たせる主、証ししていきたいと思います。すべての霊を奮い立たせたので、彼らは自分たちの神、万軍の主の宮に行き、仕事に取り掛かった。長年歩んでいる、継続は力なりって言いますけれども、力があるから継続できるわけですよね。68年というのは本当に様々な物語があったろうなとお察しいたします。実は、私自身は札幌市の北区にあります札幌新生キリスト教会という、父が始めた教会で、13年ぐらいユースパスターとして中高生担当の牧師をさせていただいて、2023年から主任牧師という形で使えさせていただいています。また先ほどご紹介くださったように、希望を歌うロックバンド、ナイトデライトというバンドのドラムをして、実は結成から19年目になります。いやいやいや、皆さんの方がすごいですから。はい、19年でもいろいろありました。変わってないのは、メンバーが変わってませんっていうのと、相変わらずラーメンばっかり食べているというのは変わってません。そのうちラーメンで解散するんじゃないかっていうぐらいちょっと心配してるんですけれども、まあ、増えていくのは本当に子供たち、今本当に家族よりも夫婦よりも長く、10代の頃から一緒にいる仲間たちと音楽を通して活動させていただいています。今回ですね、ユースキャンプということで、今日の夜から中高生の90名ぐらいの方が集まって、キャンプをするということですけれども、私も中高生と関わらせていただいて、一つ思うことがあるんですね。それは、平気で聞いてくるよねっていうことなんですね。彼らあんまり遠慮しないのが、まあ良さでもありますよね。それすごいさらっと聞くじゃんっていうことが結構あるんです。ナイトレロイド19年もやってんですか？これ結構バンドとしては珍しいことなんですよ。しかも同じメンバーで、加入も脱退もないで4人でずっとやってきてると結構すごいことなんですね。でも中高生、解散の危機とかなかったですか？ってさらっと聞くんですよ。それ結構センシティブかもしれないよって思うんですけれども、さらっと聞くので、もう最初から皆さんにお伝えしたいと思います。19年間だって解散の危機ありましたよ。まず最初に結成したのが2006年。いきなり解散の危機になりました。なぜなら、最初ですね、実は牧師の子3人で結成したんですね。みんな音楽が好きで。このメンバーでやるんだったら、やっぱり愛を歌っていきたい、希望を歌っていきたいよね。でも、もう当時もう20歳ぐらいですよ。私もグレーとかルナシーとかの世代だったんで、同級生からは、お前まだドラム叩いてんだっていう年齢なんですよね。ただの音楽だったら、趣味だったら、続けていいんだろうか。でももし神様が望んでいる活動なんだったら、3人で祈った夜があったんです。1年以内に僕たちが歌っている希望に誰か一人気づいてくれますように。もし誰も気づかず救いの実を見れなかったら、もうやめようっていう。勝手にこっちから期限を設けるところがまず若いですよね。神様に対してね、1年以内って言ったんです。3人で夜、祈った夜があったんですね。今、ナイトライト19年続いているのは、そのちょうど1年後に一人の男がイエス様を愛を受け入れて、そしてイエスを主として歩み出して、それが実はナイトライトのボーカル平野翔一なんですよ。彼自身が本当にススキノのど真ん中で、本当に大人の汚いところをたくさん見る中で傷ついてました。そんな青年だったんです。しかし彼は愛されているということを受け入れた夜があったんですね。ですから彼の存在そのものがナイトレライトを続けてもいいんだよっていうサインになったんです。牧師の子さんに後ろにしてセンターボーカルで歌うって結構プレッシャーだったんですね。でも彼が歌うから暗闇に光がある。 それが証しされていくんだろうな。
ああ、神様のすることって不思議だなと思います。19年間続けてきました。
ある時マネージャーが言ったんですね。沖縄で、ツアー中。来月の給料が出ません。やめますか？続けますか？お金なくなったんです。その時、メンバー、マジかってなったんですが、神様の働きだったら、経済的理由で滞るわけがないっていう信仰に立ったんですよね。神様は豊かです。神様は天の蔵を持っておられる方です。お金がないからできなかった。そんなわけはないはずだ。一緒に信じた。そして続けよう。全然続けていこう。
まあメンバー誰もみんな数字見てないんで、そんなことが言えるんですよ。そもそもね。
マネージャーはずっと数字を見ながら頑張ってくれてるんで、この人たちちょっとおかしいなと思ったかもしれませんが。でもですね、なんとですよ。翌月に何も PR してないのに、この活動のためにって言って100万円捧げてくださった方がいたんですね。私はね、もうお金が与えられたこと以上に信仰が与えられたんですね。ああ、これは神様がちゃんと続けていいんだよ、私を信頼して歩んでいいんだよっていうメッセージとして私は受け取って、そして今もご飯を食べながら、増えていくのは 借金ではありません。子供たちばっかり増えていくんです。もうナイトライトメンバー全員の子供を合わせたらもう一つのレストランでご飯が食べれません。それぐらい祝福が増えていっていることを思うと、本当に神様は豊かなお方だな。必要、欲望を満たす神じゃない。必要を満たしてくださる神が共にいるってことを胸張って証しできます。一番私にとって辛かった解散の危機、それは私自身のうちに喜びがなくなった時でした。感謝がなくなったシーズンがありました。私の取り柄は一生懸命やることぐらいしかないなと思ってるんです。でもそんな僕に一生懸命できなくなった時、僕はいない方がいいって思いました。感謝がない活動って、生活って地獄だなって思いました。何をやっても疲れる。そうですよね。私はその中で信仰さえも失ったと感じた瞬間がありました。ある時、なんとかこの時期を突破しよう、そう思って聖書を開いても、ある時ふと思ったんですね。ああ、これ信仰がある人が読んだら恵まれるんだろうなって思った瞬間があった時、自分は信じる心すら失っているって思いました。ショックでした。だから僕はね、神様に叫んだんです。神様、あなたが本当に生きているんだったら、今すぐ僕を除外してくださいって叫びました。こんな喜びも感謝も情熱も信仰すら失った僕が、こんな希望を歌う働き、ましてや牧師団という働き、携わっていいわけがない。良いものを流せないんだったらいない方がいいとさえ思って、神様に今すぐ僕を裁いてくださいって叫び続けた日があったんですね。しかしその苦しみの果てに、神様はこんなことを私に語っていたなってことを受け入れたような瞬間があったんです。それは、愛する子よ、私もあなたを裁かない。裁くわけがない。裁きはもう十字架の上で終わったんだよ。何もできない、何も貢献できない。すべて壊れた、失ったと思い続けてきたこの6ヶ月間はしんどかったね。でも愛する子よ、あなたは何かできてもできなくても私の愛する子じゃないか。何を持っていたとしても失ったとしても、あなたは私の愛する子じゃないか。あなたの頑張ってこしらえる信仰は止む日が来る。あなたの情熱は冷える日が来る。あなたの愛は止まる日が来る。しかし、いつまでもなくならないのは、あなたの信仰、希望、愛ではなく、私があなたを諦めない力、私の信仰が消えることはないから、私があなたに注いでいる情熱は
昨日よりも今日強く燃えてるから、私があなたに注いでる愛がいつまでも変わることがないから、これからは自分で頑張ってこしらえる信仰ではなく、私の信仰によって立ち上がりなさい。立ち直ったら、兄弟たちを励ましてあげなさい。私は、その言葉を受け取った瞬間、嬉しかったのを今でも覚えています。皆さん、私たちの人生には危機が訪れます。解散の危機だって、分裂の危機だって、やめてしまおうと思う時たくさんあったと思います。でも、今日私たちはもう一度立ちたいと思います。それは、主は私たちを奮い立たせてくださる方。このお方に希望がある。このお方は何度でも立ち上がらせてくださる。どんなに体は疲れるようになっても、どんなに老いは今日も重なっていっても、私たちの内側は日々新しくされていくと聖書は語るんです。そして、私たちの心は何度でも立ち上がることができる。人は使命がある限り死なない。私はそれを信じています。あなたには役割がある。あなたが立ち上がって、そして次の世代が立ち上がっていく。私たちはもう一度それを今日思い感謝したいと思います。なぜなら私たちの神は再建の神だから思い称えます。私たちの神は復活の神だから主を褒め称えます。再建、一度壊れなければ見ることができないものです。復活、それは一回死のような状況を通らなければ、いやまさに死を通らなければ見ることができない、目撃することができない、それが復活ですよね。私たちは何の証人でしょうか。主は生きておられる。復活された方であることの目撃者です。私たちは生涯命の限り、このお方を目撃していきたい。そして語らずにはおれない。そのような人生を、情熱あふれる、喜びあふれる人生を全うしていきたい。そのように心から願います。私が、本当に、今このようにして、主を証しできるのは、この御言葉の通り、あなた方は、キリストを死者の中から蘇らせて、栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですから、あなた方の信仰と希望は神にかかっています。嬉しい言葉だなと思いますね。僕の頑張りが絶えたとしても、何もできなくなったとしても、白髪になり、何も全てを人のお世話にならなければならなくなったとしても、私たちの歩みは神にかかっているという。信仰を希望も神にかかっているですから私たちは安心して夜眠ることができます。眠っていても御国は前進するというのですから。休んでいてもこの教会は進んでいくというのですから。素晴らしいですね。この教会の主はイエス様です。私たちの神が主権を持って私たちを導き繋いでいってくださる。完成してくださるというのですから。このお方に私たちが立ち上がる理由がある。私が本当に今日あるのは、キリストを死者の中から復活させて栄光を与えになった神をキリストによって信じてくれた父と母の存在があったことを思うんですよね。私の父、母の話を少しだけさせていただきたいと思うんですが、父はですね、九州、熊本生まれなんですね。ですから私、札幌生まれですが、九州男児の血が流れてるんです。父はですね、ある夜、高校生の頃、風邪をひいたらしいんですね。そして、いつもの風邪の症状とは違うなと言って、病院に行くと、六膜炎と診断されました。そして、そのまま肺結核と診断されたんですね。肺結核というのは、本当に、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、血が混じった痰が出て、呼吸困難になり、倦怠感がずっと続く感染症でした。彼はそのまま、閉鎖、隔離病棟に入れられたというんですね。高校生です。今高校野球頑張っています。そのいきなりさなかで学校生活から離脱していく。ああ、俺はもう終わったと思ったそうです。何ヶ月も、もう学校に行くことができない。本当はこんなことしたかった。それもすべて中断。 挫折、それを味わったと言います。高校1年生の頃だったそうです。そんな中で、一人の先輩が訪ねてきてくれたって言うんですよ。感染症ですから、きっと感染の恐れもあったんじゃないかな。しかしその森先輩という方はクリスチャンだった。そして聖書を持ってお見舞いに来てくれたって言うんです。そんなにその学校生活で近かったわけでもなかったのに。そして聖書を渡してくれたって言うんですよね。そしてあなたの人生終わりじゃないよ。あなたの人生には将来には希望があるんだよことを語ってくるわけですよ。よくわからなかった。しかし、閉鎖病棟の中でやることなかったそうです。暇だったからもらった聖書を読み、そして、聖書のメッセージを貪るように彼は読むようになっていったっていうんですね。彼はその後回復していって退院することができました。そこから彼はイエス様を信じて歩み出した新しい人生がスタートしたという。それから教会に通うようになって、子供たちに神様の話をするのが嬉しくて楽しくてしょうがなくなったっていうんですね。終わったどころか彼は病の中でイエス・キリストと出会った。そして、教会に通い、家に帰ると、お父さんは熱心な仏教徒だったと言います。滝に打たれて修行するようなお父さんだったと言います。おばあちゃんも、まあ、父の母ですね。毎日作った料理を仏壇にお供えしてからでないと食事をしないという家庭だったそうです。ですからもう父は怒りました。やそ教なんかにかぶれおって。そして、お前がキリストの世話になっても俺は絶対にならん。そう言われたわけですね。大反発。しかしですね、彼が信じているものは認めない父と母。しかし、彼が教会行くようになって、よく家のことを手伝うようになった。それは認めたそうなんですね。茶碗洗いするし、風呂掃除するし。そして、国鉄という企業にね、彼は就職することができたんですね。そして、その時すでに、おじいちゃんはもう足が悪かったそうなんで、あまり働くことができなかった。しかしその国鉄での収入を家にしっかりと入れるようになったというんですよ。ですから、教会に行くのを何も言わなくなった。教会に行くのは、いけすかん。しかし、この子がいい子になっていっているのはわかる。何も言わなくなったという。そういう中で、私の父は言うんですね。お父さん、一緒に温泉に行こう。そして、もうその時杖をついて山を登ることができない、その自分の父をですね、背負って温泉に行ったそうなんですね。しかし、そこ行ったその温泉というのは、実は教会の祈り会だったそうです。皆さんもここで強制的に連れられてきた方います？いきなり来たらなんかお祝いなことだと思ったら、なんかすごい聖書のメッセージ聞かされるじゃん。その時に、もう父はびっくりですよね。何十名も一緒に熱心に祈っている。もう立派な詐欺と言える。しかしですね、なんと、その祈り会の中で、神の声を聞いたと自分でその後を明かしするんですね。神を疑う者の愚かさ。何時もまた、同じ神を信ぜよ。ならば、老体病後の汝に栄光を与えんと、語りかけを聞いたって言うんですよ。山から降りて教会で明かし会が始まりました。その時に、杖を持っていた自分の父が杖を置いて立ち上がって明かしし始めたって言うんですね。ちょっと補足しようと思って、私の父がね、ちょっと説明を加えてすると、お前は黙っとけと言って、そして会場中爆笑になるというね、そういう不思議な出来事が起こった。神は語るお方ですね。しかし同じその祈り会で、教会で、私の父も語りかけを受け取ったそうなんです。それは、献身の証明の御言葉でした。自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。それはどういう意味か。国鉄の仕事を辞めて、牧師になるために神学校に行くという、そういう語りかけだった。それは、国鉄の仕事を辞めるということは、文字通り家族を捨てることを意味しました。収入を今入れていたのに、そしてそれを辞める。もちろん家族も親戚も大反対した。せっかく心を開いていた自分の父も怒り狂ったと言います。家族を裏切るとは何事か。母も、あと2年待ってちょうだい。 言いました。お兄さんたちもお前をこんな体の弱いお前を骨折に紹介してやったのに、この裏切り者が白状者かと言って、お前を精神病院に連れてってやると。そして母はお願いだけはそれだけは待ってと、今まであった平穏な家族はバラバラになりました。毎日のように言い争いが続きました。この不思議な神の目を知らぬ者にとっては本当に気違いざたとしか思えない。当時のことを語ります。職場も牧師なんかにならなくても信仰はできるじゃないかと止めました。しかし父も悩んだ、苦しみました。彼は今こう綴っています。霊か肉か、神か人か、二者択一の決断の土壇場に追い込まれるに及んで、肉親への情愛立ちがたく、傷つくことを恐れて逃げ腰になるします。私はそういう自分に今更のごとく絶望、もう自分が分からずバタ狂っていました。ああ、自分は本当に神に選ばれているんだろうか。自分は偽物ではなかったか。伝道者というが、自分のそれは神の側から出たものではなく、単なる自分のでっち上げによるものではなかったのか。しかし神の語りかけをこの苦しみの中で受け取ったそうなんですね。私はお前のでたらめさ、つまらなさのすべてを、すべて知り尽くした上での証明であるということ。だから自分の罪に泣くのはいいが、自分を痛みつけてばかりいず、お前を立て、お前を生かす命は、私からのみ出ることを覚えて、神だけを仰いで従い来るがよい。その時、父は、血板を持って覚悟した、と言います。伝道者をたたしめる力も、残された肉親を救う力も、万事キリストが持っていたまをゆえ、まずキリストに愛されるものとなることを、それが先決だと信じます。そして彼は牧師を目指し神学校に旅立っていった。その後に結果は何だったか。気絶です。二度と家に帰ってくるな。父はそのようにして気絶しました。イエス様が十字架に向かう中で、クレネ人シモンが無理やり十字架を負わされたシーンがありますが、本当にこの時家族みんなが重たい十字架を背負った、そのような瞬間でした。父は神学校の生活の中で、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われる、この言葉を握りしめて水をかぶって祈り続けた涙の日だったと言います。しかしそんな中で不思議なことが起こったそうなんですね。たまりかねた状況に、父の姉が教会に抗議しに乗り込んできたんですね。姉は、ああもう天国天国とか、あんただけさっさと天国にお行きというような姉だったそうです。そして姉はこんな御言葉を見つけたそうなんですよ。父と母を敬えと聖書に書いてある。姉はですね、もうその御言葉を持って、教会の門をどんどんどんどんと叩いて、直談判しに行ったそうなんですね。そしてなんと、中でやっていた祈り会に直談判し、帰りその教会の扉を出て帰る、その時には、イエス様を信じて出てきたって言うんですよ。次は母です。父は、数年経った後、家を訪問するんですね。帰ってくるなと言われたその言葉がありました。しかし、その時、後におばあちゃんはこう語っています。ピンポーン。そして玄関に自分の息子が立っているわけです。爽やかな笑顔だった。そしてお土産を持って、母さん、ただいまっていうわけなんですね。あんなにもう二度と帰ってくるなと言ったけれども、やはりその目の前にいるのは自分の息子なわけですよ。中に入れてしまうんですね。そして息子と話をすり、その中で、母さん、教会行こう。私の父というのは、どうやら気性があんまり性格が弱かった、そしてあんまりこう強くない性格だったそうです。 しかし、そんな息子が私に二の苦も告げさせぬ権威ある姿で私に言葉をかけるので内心驚きながらも、実に自分もあっけなく何か抵抗しがたいに力に引きずられるように教会に行ったというんですね。そして、それから何度か教会に行くようになったというんですよ。そしてある時、息子が言ったんですね。母さん、明日バプテスマ式だから、信仰告白の証書いといてというわけですよ。半分憤慨しました。にもかかわらず、書いちゃったって言うんですよね。そして、母はクリスチャンになったんですよね。何か抵抗しがたい力を感じた、あの息子の代わりを、おじいちゃんは、その後、体がさらに弱くなっていって、74歳、もう病院で入院していました。一度は、神を信じようかな、その存在を認めようかなと思った。しかし、息子がこうなったのも牧師のせいだ。そう言って、教会とも深い溝ができていたそうです。しかしですね、私の父は進学校、卒業したんですね。あんなに弱かったのに。頑張って卒業して、その卒業証書を病院に持ってって、父に見せたそうなんです。卒業したよ。あんなに反対してたのに、あんなに溝もあったのに、その時、老いた父は、その卒業証書を抱きしめて、男泣きに泣いたって言うんですね。ようやった。ようやった。と言ってくれたそうです。なんと、その父も、病院のベッドの上で、イエス・キリストを主と信じ、バプテスマを受けました。そしてその2ヶ月後に、天に帰っていったと言うんですね。私にとって、この父と母はどんな存在ですかと聞かれたら、私は、まあ、祈りの人だなぁっていうふうに答えると思います。私がずっと見てきた父と母の姿。それはですね、朝5時から2人で祈っている父と母だったんですよね。私は、20歳、10代の頃、家が教会だったんですよ。1階が教会、2階が田中家という環境で育ちました。まあ、チャランポランな10代、20代。もう、ある時は酔っ払って3時ぐらいに家に帰ってきたら、父もう祈ってるんですよね。その時に酔いが覚めるような思いでした。ようやるなーって思ってました。若い頃私はなんかね、辛いことがあると祈り会に参加するような人でした。その時に行ってはすぐまた行かなくなり、また教会の人も一緒に参加するようになってはまたすぐ行かなくなり、ある時ふっとドアを開けると二人で歌ってる声が聞こえたんですよ。聖霊来たれり、聖霊来たれり、雨下りし、朝の5時、慰め主。もう朝のね、伴奏なんかさっきみたいにないですよ。アカペラ。もうしゃがれ声でとてもじゃないけどうまいとは言えない。地の果てまで述べ伝えよ、聖霊来たれり。地の果てまでって。こんな札幌の北の外れで、こんな老朽化した建物の中で、たった二人だけで、ようやるなーって若い頃思っていました。そんな父と母ですが、実は、最初の子供を亡くしてるんですね。熊本で、転身して、そして、未開の地北海道で、教会をスタートしよう、新しく始めよう。そのようなビジョンを持ったたった一人の方を頼りに、北海道に7つの教会を、そのビジョンを頼りに、家族で引っ越してきました。当時は2日かかったと言います。熊本から、電車で東京へ、東京から飛行機で札幌へ、銀白色の世界。もう、最初は貧しかったそうで、みかん箱をですね、食器棚代わりにして始めたようなスタートだったそうです。最初の子が、 与えられました。母の、父からすると妻のお腹はだんだん大きくなっていく。そしてそこに鼓動を感じ、ああ動いたね。そして命を感じて、そして楽しみに待っていた。家の中はすべて子供をいつでも迎えられるようにしました。角をなくして、おもちゃを用意して、こんなちっちゃい服着てくれるのかな、あ、このスタイル似合うかな、楽しみにしてその日を待ちました。とつきとうか。しかし生まれた子は、死産という形でした。当時は、母子センターという、比較的安価に出産ができる場所があったそうです。しかしそこに今常勤のお医者さんはいなくて、生まれた時まだ実は息があったそうなんですね。しかし、もうダメだよと言ってお医者さんは酸素吸入器を持って帰ってしまったそうです。この子は息絶えました。周りの人は言いました。あなた神に従って歩んだんですよね。牧師先生なのに神に従ってるのになんでこんな災いが起こるんですか、なんでこんな災難に遭うんですか、自分でもわからない、神はどこにいるのか、何ヶ月も苦しんだと言います。私も人の子の親になってその苦しみは耐え難い。しかし父はですね、今を生きる私にこのように語るんですね。何ヶ月もの苦しみの果て、神はこのようにおっしゃったと語るんです。神を見なさい。神もキリストにおいて血を流している。お前も一人子を失った。神の愛も失った愛だよ。その時、不思議と感謝が溢れてきたって言うんですね。ああ、子供は死んだんじゃない。神の愛を見せるために生まれて死んでいってくれたんだ。再会できるんだ。自分の子供を失った時に、一人子を失う神の愛を知った。あの子は神の愛を立派に指し示すために生まれ、使命を果たしてくれたんだ。その子はステパノっていう名前が付けられました。父はこう続けます。神は無意味な試練を与えない。神を見て受け止める。艱難は感謝だよ。父と母はそれで終わりだったのか。それから新しい命が与えられました。また与えられました。また与えられました。また与えられたんですね。そしてその次に生まれたのが私だったんです。今や少子化対策貢献家族です。88歳になった父、母は今でも主の宮で祈っています。私はですね、自分の子供を思いながら、今中2の娘と小5の息子がいますが、ある人は言いました。金を残すは下、会社を残すは中、しかし人を残すは上って言いました。父と母は本当に未だに教会堂が立派に、このような教会堂が残されている、残したというわけでは全然ありません。財産も子供たち5人に残したわけではありません。本当にもうちょっと地上でも報いがあってもいいんじゃないかってぐらいつつましく生活しています。しかしこの地上にキリストを愛する心を、キリストの志を私の胸の中に残してくれた。そんな父と母を偉大な勝利者だと誇っていることができます。偉大な世の成功者だと私は宣言することができます。私も自分の子供がこれからの時代もっと厳しくなっていく。 生きづらくなっていく。腐っていく。聖書ははっきり言ってるんです。世の終わりが来ること。困難な時代がやってくること。患難がやってくること。しかし、聖書は語るんです。希望を持ちなさい。世では患難が苦しみがある。しかし勇気を出しなさい。私は世に勝っている。あなたが行く所では無ではない。あなたには天のふるさとが用意されているから。永遠の住まいが用意されていると聖書ははっきり言ってるんです。この地上は終わりではない。死は通過点にしか過ぎない。その死の滅びはすべてイエス様が十字架の上で追ってくださった。あなたはただその愛と許しを信じて、永遠の住まい、天に帰っておいで。私たちはこの地上では罪人であり、そして許された罪人であり、そして旅人なんです。私たちのふるさとは天にあるということ。永遠を家族と共にすることができる。友と共にすることができる。決して尽きることがない喜びが待っていると聖書は語る。もし私の子供たちがそれを握って歩んでいくことができるならば、私は生きていてよかったと思います。父と母は私のうちにそれを与えてくれた。偉大な勝利者だと誇っていることができます。皆さん、あなたの今日の祈りが、後の世代を作っていきます。今日の献身が、後の世代を作っていくんです。ですから、私たちは、どんな困難の中でも主を喜び褒めたたえ、主を賛美していきましょう。このお方に希望がありますから、このお方に平安がありますから、どんな状況であっても、最後まで主を見上げて、主は何度でも奮い立たせてくださるお方ですから、主に信頼し、希望を持って、この次の世代へと命を継承していく。形は変わっていくでしょう。しかし、命はさらに豊かにされていきますから、私は希望を持って、主を愛し続けていきたい。主を信じ続けていきたい。主に喜びをいただき、何度でも新しくされ、回復し、主の御業を目撃し、後の世代に語り継いでいきたいと心から願います。お祈りします。今、目を閉じて、心を主に向けていただきたいと思います。御言葉の約束を見ます。こういうわけで、このように多くの商人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷と、まとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に無知を加えられるのだから、訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。ですから、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。主を感謝します。今あなたを見上げます。自分のしたことではなく、あなたが私のためにしてくださった御業を見ます。自分ができなかったことではなく、主はあなたが十字架の上で私のためになしてくださった御業を見ます。主よ、あなたが力です。やっぱりあなたが力です。立ち上がることができるのは、あなたゆえであることを感謝します。今私の手には何もありません。しかし何もないことすら誇ります。あなたを抱いているから。いや、あなたに抱かれているから。私もあなたを掴んで離さない。愛する家族を覚えてください。愛する子供たちを覚えてください。愛するこの神の家族を覚えてください。愛する次の世代を覚えてください。しっかりあなたの 愛を、どうかあなたご自身が伝えてくださるから、私もお手伝いさせてください。主よ、この目で見ることはできないかもしれない。しかし、私の子供たちが、この兄弟、教会の次の世代たちが、大収穫を迎えていくこの国にさえも、国家的救い残されていくことを信じます。国家的変革が起こされていくこと、ああ、主よ、この国を憐んでください。世の中は暗闇が増していくでしょう。しかし私たちは信じています。闇は光に打ち勝たなかった。暗闇が増すほどあなたの光が輝いていくことを信じて感謝します。この光こそ受け継いでいくことができるように、どうぞ私たちのこの同胞を覚えてください。イエス様、あなたの愛と許しを私たちが受け取ることができるように、どうぞ導いてください。感謝します。立ち上がり、そしてこの教会を支えていきます。この教会はあなたが建ててくださった教会です。あなたが保ってくださっている教会です。そしてあなたが完成してくださる教会であることを感謝します。これからもあなたの望みが、この義務、春福音教会を通してなされていくから感謝します。あなたの熱心が、万軍の主の熱心が、これを成し遂げる。ありがとうございます。期待します。主はあなたの勝利の凱旋に私も加えられていることを感謝して、生涯あなたの勝利を目撃していくことができる御業を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。素晴らしい主に大きな拍手を捧げましょう。